景気後退の雲が急速に集まるコロン。第1四半期の GDP は、輸出、在庫の急落の中で衝撃的に縮小します。カッコ、ニュース G 翻訳、カッコ、ナチュラルニュース。これまでで最も老朽化した大統領であるジョー・バイデンの時代のアメリカ経済は、不況の雲が予想よりも早く地平線に集まっているため、崩壊を続けています。先週の報告によると、国内総生産、カッコ、GDP、カッコ、すべての経済活動を合わせた測定値は、第1四半期、カッコ、1月から3月に予想外に衝撃的に縮小し、同時に米国の輸出が減少し、小売業者と卸売業者の在庫が減少しました。落ちた。ゼロヘッジは状況を説明する際に、米国経済の予想外の縮小の背後にあるのは主に2つのことであると指摘しました。個人在庫の変化の急激な減少と純輸出の大幅な変動です。サイトは追加します。コロン、経済分析局によると、実質 GDP の第1四半期の減少は、在庫投資、輸出、連邦政府支出、州及び地方政府支出の減少を反映し、GDP 計算の減算である輸入は増加しました。個人消費、事業投資、住宅投資が増加しました。このサイトは、次の第1四半期の経済指標に注目しました。個人消費は第4四半期の 1.76% から 1.83% 増加した。固定投資 1.27%、これも第4四半期の 0.50% から堅調に上昇しかし、個人在庫の変化は GDP に大きな打撃を与えました。先月警告したように、GDP からマイナス 0.84% を差し引き、第4四半期には 5.32% を追加しました。純貿易も見にくく、輸出は第4四半期の 2.24% の増加に対してマイナス 0.68% に崩壊しました。同時に輸入は前四半期のマイナス 2.46% に対してマイナス 2.53% とほぼ横ばいであり、第1四半期の純貿易額はマイナス 3.21% でしたが、第4四半期はマイナス 0.22% 減少しました。政府消費は、四半期前のマイナス 0.46% に対してマイナス 0.48% で横ばいでした。そのため、経済は2021年の第4四半期の GDP の 6.9% から縮小し、パンデミックに続いて国が活気を取り戻したため、現在の四半期ではマイナス 1.43 に縮小しました。一方、進行中のサプライチェーンの問題、民主党議会主導の数兆ドルの支出法案のおかげで経済に大量の現金が注入されたおかげで、すべての価格が急騰しました。当時のドナルド・トランプ大統領の下で、主にエネルギーに依存しない、そして完全雇用で、結果として生じる BIDENFLATION はアメリカの家庭にとって壊滅的なものであり、すべてに莫大な隠された税金として機能しています。インフレは自動車、住宅、食料、エネルギーの価格を押し上げました。そして今、消費者はますます不足している商品にもっとお金を払わなければならないので、在庫の減少はインフレ圧力を増すだけです。ちなみにこれらの商品を消費者に届けるには、さらにコストがかかります。燃料価格の上昇は、追加費用を完全に吸収することを拒否する企業によってすでに消費者に転嫁されています。では、ここで実際に何が起こっているのでしょうか。まあ、私たちの見解では、米国経済はすぐに停滞した不況にあり、バイデンの管理者がこれを認めるのが早ければ早いほど良いのです。なぜ今なのか？オミクロン特有値のせいにすることができる第1四半期と第2四半期の短期不況の後、実際にはそれを GDPUTIN と呼ぶことを望んでいるため、中間選挙の数日前に投票者に第3四半期の GDP プリントを提示することが期待されています。民主党のヘイルメアリー・ラウンスでは、これは確実にグリーンになっています、とゼロヘッジは述べています。それがうまくいくかどうかは疑わしいが、米国が直面している不況がどれほど深刻であるかについて、私たちははるかに心配している、とサイトはさらに述べた。このミックスに、金利を引き上げて自動車や住宅などの主要品目の購入を遅らせるという悲惨な連邦準備制度の方針を追加します。これは中央銀行がやるつに残した唯一のインフレと戦い屋だからです。翻訳コロン、FRB は、経済がすでにアメリカ人に打撃を与えているときに、インフレから私たちを救うために経済成長を殺します。それは確かに住宅価格の下落につながり、おそらく別の2007年のような不動産バブルが崩壊するでしょう。不況が来ています。